どうも、ダブルバイセップスの木村です。ここ最近では定型文のようになっていますけれども、この回から聞き始めた方のために一応言っておきますと、第20回と21回でヒッピームーブメントがどのようにして起こったのかという簡単な説明をし、22回と23回でその運動に大きな影響を与えた幻覚剤、LSD について開発の経緯や使われ方について説明していきました。そして24回からはこのムーブメントの中心的な人物であるティモシー・リアリーに焦点を当てて、より詳しくこの出来事を追っていってます。このことに関して一応注意として言っておきますと、ヒッピーを取り扱う回では LSD などの幻覚剤をはじめとした禁止薬物が頻繁に登場することになります。それもネガティブな取り扱い方だけでなく、人間の可能性を伸ばすといった感じのポジティブな取り上げ方をしますが、あくまでも当時そのように捉えられて研究されていたという解説をしているだけで、現在使用することを推奨しているわけではありません。現在は禁止薬物になっているものが大半なので、くれぐれも使用しないようにお願いします。法律で禁止されているだけでなく、中毒になって抜け出せなくなったり、最悪の場合は死ぬケースもありますので、このことを念頭において聞いてください。ということで本題に入っていくわけですが、その前に前回の簡単な振り返りから始めていきます。前回はティモシー・リアリーとケン・キージーたちの活躍で様々なヒッピーコミューンが登場したという話から、その一つのディガーズを取り上げました。ディガーズは資本主義とそれを前提とした社会システムに反抗し、共産主義的な主張を自分たちの行動で示したコミューンです。名前の由来は、政教と革命期に地主の搾取によって富裕層と貧民層が二極化したことに対して抵抗し、共有地とされていた荒れ地を自分たちで掘って耕して反抗する意思を態度で示した団体から取ったものです。このディガーズを先導していた人物であるウィンスタンリーは、宗教的神秘体験によって啓示を受けて人々を先導したとされています。この神秘体験が元で考え方や物の見え方が変わり、それを行動に移すということそのものがヒッピーたちの行動と重なる部分が多いです。このディガーズに限らず、ヒッピーコミューンは今までの価値観に対して疑問や反感を持つものが多く、政府としては面白くなかったようです。幻覚剤の LSD はこの動きの中心に位置していたわけですが、政府はこの薬物を1965年に禁止することになります。政府としては、もともとが冷戦時代に共産主義陣営との戦争に備えて研究開発していた薬が自国で出回り、それによって国民が反政府的な行動をすることが面白くなかったんでしょう。ですが、LSD が禁止されたとしても、ヒッピーはそもそもが反体制的な人たちなので、そんなことを簡単に聞き入れるわけがありません。ただ、LSD を公に入手することは難しくなったので、禁止された年と同じ65年には、オズリー・スタンリーという大学生が大学を中退して、カリフォルニアで LSD の製作を独自で習得し、製造を始めます。この人物の作る LSD ですが、大学中退者が独学で作った代物にもかかわらず、純度が高い最高級品として世界的に人気があったようです。有名人ではビートルズなんかもオーズリーの顧客だったようです。ヒッピーといえばカリフォルニアなどの西海岸が 地域としては有名なイメージがありますが、オーズリーの拠点が西海岸だったことが大きく影響していると考えてもいいんでしょう。オーズリーが製造する LSD をさばいていたのは、ザ・ブラザーフット・オブ・エターナル・ラブという永遠なる愛の共同体とか、永遠の愛兄弟団と呼ばれる団体です。この団体は、もともとがバイカーと呼ばれる、日本でいうところの暴走族とか、ハングレとかになるんでしょうか。バイクを乗り回すアウトロー集団でした。ですが、ある日のこと、リーダーのジョン・グリックスが通行人に銃を突きつけて強盗した際に、その被害者が所持品として持っていた LSD を奪い取り、それを試したことで神秘体験をしてしまい、神秘主義にはまってしまいます。神秘主義にのめり込んだグリックスは、LSD が引き起こす神秘体験について研究を行っているリアリーを尋ねに、ニューヨークのミルブルックにまで行き、その後崇拝するようになったようです。これが1966年のことです。リアリーといえば、神話の中だけだと思われていた神や天使との会交などの神秘体験を起こし、人間の思想や行動に影響を与える研究をしていたわけですが、その人物を崇拝しているということで、グリッグスもその考えに傾倒していくことになります。つまり、暴走族だった自分が変化したように、神やキリスト、ブッダは実在し、その存在を認識する経験をみんなが体験することで、世の中が本当に変わると思うようになっていたようにです。そして、同年にはカルト団体を立ち上げます。それが永遠の愛兄弟団です。主な活動としては、西海岸のラグナビーチに、健康食品や医療品、喫煙具の販売、そして LSD の供給をするミスティックアートワールドというヒッピーショップを立ち上げたそうです。この店は、ヒッピー文化に慣れ親しんでいたり、興味がある若者たちや、芸術家を引きつけて、この店に訪れた者の多くが、ザ・ブラザーフット・オブ・エターナル・ラブに共感し入信していったようです。ラグナビーチ周辺というのは今でもアーティストに愛されている地域だそうですが、その理由の一つは、この兄弟団がアーティストをコミューンに引き入れたというのもあるんでしょう。またアートというものは神秘体験を前提としたヒッピーカルチャーと相性が良かったようです。近代芸術などを見てみればよくわかりますが、理解に苦しむものが多いですよね。なぜあのような理解がしにくいものが近代芸術に多いのかというと、アートそのもののあり方として逸脱というものがあるからです。また、誰もやっていないことであったり、既存のものに新たな解釈を与えるなど、前人未到の領域に自分が真っ先に入っていくことで、新たな価値観を見つけ出して、今現在やこれからの未来に大きな影響を与えるということそのものが一つのあり方だったりするんです。その方法として一部で使われていたのが LSD などの幻覚剤です。幻覚剤を利用することで、今まで見たことがない景色を見れたり、今まで見ていた景色が違った解釈で見れるということがあるそうなんですが、それを利用すると今までの常識から逸脱しやすくなるようです。まあ一度も見たことがなかったり感じたことがないものを自分自身で考えた末に生み出すよりも、幻覚剤を使用して実際に自分の目で見て感じる方が早いし楽しそうですからね。またヒッピー側もアーティストという存在は必要だったんでしょう。例えば、リアリーのように実験をし、それをもとに仮説を重ねていってレポートを書いて、それを読んでもらって理解してもらうというのは、受け手側に一定以上の知識がないと難しいです。その一方で、アーティストに 思想や考えをイメージ化してもらって演出してもらえば、そこまで知識レベルの高くない層にも訴求効果があります。どの宗教でもそうですが、その世界観を伝えるためには、単純に文字や言葉で訴えるだけでなく、建築物や絵画、そして音楽によって世界観を提示して、体験してもらうことを行っています。このような感じで、考えを見た目で表現できるアーティストは必要な存在だったんでしょう。永遠なる愛の共同体は、このヒッピーショップを通じて信者を集めていって、その信者と共に共同生活を行うことでコミューンを形成していったわけですが、人数が多くなりすぎて、次第に土地が足りなくなってきます。その土地の取得費用や共同体の運営費用を捻出するために、麻薬販売に手を染め出します。最初はマリファナなどを取り扱っていたようですが、その後はオーズリーが作った LSD を取り扱うようになっていったようです。ただ、このオーズリーは1967年には禁止薬物である LSD の製造を行っていたということで逮捕されてしまいます。少し余談になりますが、このオーズリーさんですが、逮捕を機に LSD の製造からは完全に足を洗うことになります。ではその後、ヒッピーカルチャーを捨てて普通の生活に戻ったのかというと、そういうわけでもなく、今までとは別の合法的な活動でヒッピーカルチャーに貢献することになります。その活動が音響システムの設計です。オーズリーは当時ヒッピームーブメントの中心的存在だったアーティストであるグレイティフルデッドと行動を共にして、彼らが目指す音を観客に提供するために音響システムを作り上げます。そのシステムがサウンドウォール、音の壁という意味を持つシステムです。どんなものなのかというのを簡単に説明すると、スピーカーを横だけでなく縦方向に積み上げることで大音量と高音質を実現していったようです。これも単純に上方向に積み上げて、それを並べて壁のようにするだけでなく、一列一列の高さを変えて、遠目から見ると波のように見える形に積み上げていて、その波の形もベースの音と同じような形になるようにしていたようです。この時の様子ですが、アマゾンがオリジナル動画でグレイティフルデッドの長く奇妙な旅という動画を作っているんですが、そこで詳しく語られていたりします。プライム会員なら無料で見れるはずなので、興味があれば見てみてください。せっかくなんで、ついでにグレイティフルデッドについても軽く説明していきましょう。よくバンドなんかでは、同じ音楽性の人たちが集まってバンドを組んで、音楽性の違いによってバンドを解散するなんてことをしたりしますが、このグレイティフルデッドは、全く違った分野の人たちが集まって組まれたバンドです。メンバーの構成も前衛クラシックの作曲家がベースをして、R&B やマーチングバンドのドラマーたちがいたそうです。他にもブルース出身のハーモニカ吹き、ブルーグラスのバンジョー弾き、フォークのギターリストなど、それぞれバラバラの道を進んでいた人たちが集まって、グレイティフルデッドというバンドを結成しました。その音楽も当時の音楽の常識から外れていたようです。今の日本の環境からは想像しづらいですが、当時はというか今でもそうなんでしょうけれども、車社会のアメリカではラジオというメディアが結構な存在感で地位を確立していました。それに加えて、今に比べると記録メディアなどもそんなには発達も普及もしていなかった時代なので、音楽を聴く場合はラジオを通して聴く場合がほとんどだったようです。そのような環境だと、音楽は当然 ラジオで流しやすいことを意識した形で作られることになります。つまり、イントロの長さや盛り上がり、最後の終わり方などをラジオ放送に迎合した形で作っていたようなんです。ですが、このグレイティフルデッドは当時の社会のあり方に疑問を持つビート世代であったり、これから育っていくヒッピーたちの中で活躍してきたバンドなので、ラジオの都合などを考えて音楽は作っていなかったようです。ラジオ側としては3分から5分程度で分かりやすく終わってくれる音楽の方が番組作りがしやすいために良かったそうなんですが、グレイティフルデッドが作る音楽は単調なリズムが淡々と十数分続くような音楽で、ラジオでは使われにくい音楽だったようです。なぜこのような音楽を作ったのかというと、自分たちはあくまでもカウンターカルチャー側だという意識が強かったからなんでしょう。音楽でメジャーになってレコードを売って大金持ちになるよりも、ファンとのつながりを大切にする気持ちからライブを中心に置いた曲作りを行っていたからなんでしょう。メンバーの構成やその曲作りに至るまで、今までの常識にとらわれない行動を取ろうとしていたバンドだったようです。こういった思想に傾いたのには、LSD の影響も大きかったようです。LSD には、自分を客観視したり、他の人たちを自分と同一視するような体験ができる効果もあるようで、自分とは違った価値観をまるで自分のもののように再認識できるようです。この効果によって、仲間や自分たちを支えてくれるファンたちとより強い一体感を体験できたのも大きな影響を与えたようです。話を戻すと、この1967年という年に、このカルト集団がリアリーの拠点をカルフォルニアに用意することで再びつながります。というのも、1965年に LSD は禁止薬物になったことで、違法薬物を摂取、投与して経過を見守るというリアリーの研究も、当然違法のものとなるわけです。そのため、ニューヨークのミルブルックの拠点は、FBI などからマークされていたんです。そして、1966年には、先走った保安官、ゴードン・リディによって踏み荒らされることになります。ただ、この時は令状も何もない状態で保安官が先走った形になったので、違法捜査ということで逮捕されたりはしなかったようです。ちなみにですが、このゴードン・リディという人物は愛国心が強い、というか権力に対してものすごく忠誠が高いようで、現政権の敵とみなした者は方法を問わずに追い詰めるために行動する人物のようでした。そのため、この後の1972年にニクソン大統領時代になった際、大統領の敵になりうる者、これは政治関係や反政府組織問わずのようですが、大統領の足を引っ張りそうな人たちの情報収集を熱心にしまくって、その当時違法だった盗聴器を仕掛けるなんてことまでしてしまいます。そしてこの行動が後にウォーターゲート事件へと発展し、大統領が辞任へと追い込まれていくことになっていったようです。話を戻すと、この警告なしのガサ入れや常時政府などのシステム側から監視されるという状態にさらされることで、ミルブルックでの実験が難しくなってしまいます。というのも、LSD というのは摂取すればいつでもどんな状態であっても神秘体験が得られるという代物ではないからなんです。グッドトリップするためには精神状態を安定させて特定の方向に持っていかなければならないようなんです。リアリーはその神秘体験をより確実に起こすために、トリップ中の人にヒアリングをしたりして情報を集めたり、 空間づくりを行ったり、普段から瞑想を行ったり、その他にはチベット死者の書という大昔に書かれた本を引っ張り出してきて翻訳を行うことで、歴史という説得力を持ったものをベースにして、特定の儀式を行うといったことまで行い、神秘体験ができるように誘導していくセッションを開発し、改良を続けていました。ここまで準備をしなければ、リアリーが目指す体験を得ることは難しいと考えられていたわけですけれども、その環境そのものが LSD の違法化や、それに伴うガサ入れによって大きく変わってしまったんです。CIA や FBI といった権力側から常時犯罪者またはその予備軍として監視され続けているわけで、リアリーが主催するコミューンの参加者は絶えずストレスにさらされ続ける状況に追い込まれてしまったわけです。このような状態に置かれると、トリップによって神秘体験を行うことそのものが難しくなるため、ニューヨークのミルブルックを拠点としたリアリーのコミューンは次第に崩壊していくことになります。崩壊した理由としては、この他にもコミューン内の派閥争いなどもあったようです。主観を前提としたリアリーの研究は、その性質上意見が分かれることも多かったんでしょう。というのも、普通の物理現象の研究であれば、他の人間も客観的に観察することで確認することができますが、リアリーの研究は主観的なものです。幻覚剤の投与によって誰にでもビジョンが見えると言っても、そのビジョンが同じものかどうかを確かめる術はありません。自分が体験した神秘体験と他人のそれとが同じとは限りませんし、断言もできないわけです。このような性質上、様々な考えや憶測が発生したとしても、どちらの理論が優れているのか、または正しいのかというのがわからないため、自分の考える理由こそが正しいと考える人たちが、それぞれの派閥を作っていったんでしょう。それらの派閥同士でどちらの理論が正しいのかといった争いが続いていたらしく、その疲れと常時権力側から監視されているというストレスから崩壊していったようです。様々な要因でコミューンは崩壊して、常に監視対象となっているミルブルックにも居づらくなったリアリーに救いの手を差し伸べたのが永遠の愛兄弟団だったというわけです。リーダーのジョン・グリッグズは、この前年にリアリーを訪問して対談した際に、神秘体験との向き合い方や考え方に対して心を打たれて崇拝していたようなので、手助けがしたかったんでしょう。その援助を受ける形でリアリーは拠点を西海岸のカリフォルニアに移すことになります。この頃ぐらいからなんでしょうか。西海岸のカリフォルニア州がヒッピーたちの活動の場となっていくんですが、この続きはまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。